ちょっとコミュ障な科学系高専生、抹茶クールが元素や物質、その他いろいろについて独り言のごとくつぶやいていくポッドキャスト、それがトキラジ。え、これでいいかな。第1回です。カンペがあるのに話が続きません。よいしょ、気を取り直して、いや、始まりましたよ。記念すべき最初の回なんですが、最初から滑ってないよ。最初から失敗しまくってるし、ねえ。科学系高専生ってめっちゃ言いにくくないですか？いや、科学系高専生めちゃくちゃ噛みやすい。何回か練習したんですけど、全然言えなくて。まあいいや。今回は、私の高専の近くの公園で収録しています。屋外収録です。多分音質悪いし、風の音がすごいです。了承ください。ていうか、そもそも、一人で喋るっていうのが、すごく、恥ずかしくて、今コロナのご時世で人あんまいないけど、いるし、人一応いるし、うん。ね。まあ今、頼れる相方なんていない、そもそもいないので、一人で頑張ります。はい、さて、まずは自己紹介かなって思ったんですけど、カンペに自己紹介なんてないんですよ。オープニングと本編とエンディングのなんとなくこんなこと話そうかなっていうのはあるんですけど、自己紹介に関しては即興で、いや、アドリブで いかなあかんのですよね。はい、抹茶クールです。抹茶クール丸です。ひらがなで抹茶クール丸。丸は符号。さ、オープニングの最初にも言った通り、科学系の高専、高等専門学校の科学系の学科にいる1年生の人です。いや、科学に片足突っ込んだだけの人ですよ。で、オープニング一番最初でも言った通り、コミュ障です。コミュ障も言いにくいですね。コミュス、言えない。コミュニケーション症なんやろ。まあいいや。いや、クラスとかでも全然喋らないし、LINE とか、Twitter とか、インスタとか、全然返さないし、ねえ。いや、その代わりめちゃくちゃハート押しますけどね。まあ、喋るのは苦手です。じゃあなんで、ポッドキャスト始めたんやって話やけど、まあ、いいんです。私の趣味が、元素とか、そういうなんか物質とか、あとは、社会科の権利ってあるじゃないですか。そういうのを擬人化、 キャラクター化するってことで、うん。うん。人が通ると喋りにくくなるっていうのがね、ちょっと恥ずかしいよね。擬人化、うん、キャラクター化するっていうのがめちゃくちゃ好きで、それがきっかけで高専にも入ることになったんやけど、実は成績は理科より社会の方がいいっていう、高専入ってからです。いきなり赤点取って、赤点取ってで、理系科目がピンチになってますが、まあ後期取り返します、頑張ります。あー話がめちゃくちゃずれてますが、うん、はい、擬人化が趣味です。ツイッターの方にもちょこちょこ上げてますが、はい、なんとなく妄想を、ま、織り交ぜてキャラクター作ってます。なんかいい、まあ、なんでもないです。そんぐらいかな。あとは好きなのはポッドキャスト聞くことやな、じゃないと始めないしな。とポッドキャストはポッドキャストでも、普通のチャンネルのやつというよりもボイスドラマっていう系統のやつの方がかなり好きで、いろいろ聞いてます。おすすめのがあったら紹介してもらいたいなって思ってるんですけど、まあ、第1回やから、第1回やし、続くかどうかもわからんし、わかんないから、うん。そんぐらいですね。うん。まあ、頭良くないです。赤点取ってます。うん。では、本編行こうか。本編行きます。そろそろ、人も結構増えてたんで、本編入ります。あ、これ、一回一回区切って、オープニング自己紹介本編って感じで区切ってやってってるので、ちょっと時間が空いてるんですよね。あ、同じ日ですけど。さあ、本編いきますよ。あ、今風の音うるさいと思う。うるさい、うるさい。風の音うるさい。はい、今回っていうか、このポッドキャスト番組で紹介していきたいのが、元素についてです。毎回一個元素を取り上げて、それについて、まあ、浅い知識を語っていくだけっていう。まあ、もうちょっと進んだらいろいろ考えてみようかとは思うけど、とりあえず今の方針はそれです。はい。じゃあ、はい。今回語るのは、元素番号1番の水素です。水素。今回1番を紹介するわけですが、別に次回2番のヘリウムを紹介するわけではなく、周期表を縦に、水素、リチウム、ナトリウム、カリウムって感じで行って、下まで行ったら、ベリリウム、マグネシウムって行って、で、隣の行からかなり飛ばしての、どこや、ホウ素、てんてんてんって続いてっての、それが終わったら、いう感じで、典型元素を全部紹介し終わった後に、残りの繊維元素とラントノイド、アクチノイドを紹介していきたいと思っています。続けばの話ですが。 はい。話がそれてはいないけど、それてますね。説明に入りましょうか。水素、元素番号1番です。英語名はハイドロジェン。カタカナ読みするとハイドロゲン。ハイドロっていうのが水っていう意味の、何語やろわからん。なんかスパイダーマン的なやつに出てくるハイドロマン？スパイダーマンじゃないかもしれん。多分違うような気もする。あ、違った。ん？違う？ん？に出てくるハイドロマンっていうやつのハイドロっていうのが、それも水っていう意味、一緒です。うん。着てるのは一緒です。あと、それと、ジェン。ジェンっていうのがギリシャ語で、これなんて読むやろ。G-E-N-N-A-O って書いて、ジェナオかな？ジェナオ。っていうの、作るものっていう意味のジェン。で、合わせてハイドロジェンっていう意味なんですよ。かっこいいですよ。いやー、ジェンっていうのがね、いいですよね。他にも、あるのが、オクシジェン、酸素、ナイトジェン、窒素、ジェン。っていうのがまだ、ちょっとあって。まあ、それで、なんか、あれやねんな。ちょっと、下につくやつで特性が知れたりとかするんで、そこもちょっと面白いところです。なんか他にも、異形のやつプラス、んっていうやつとか、有名なやつで言うと、何々産む？何々地産むとか、そういう、産むのやつ。まあ、そういうのが有名ですね。あとは、まあ、その時が来たら、話しましょうか。もう5分経つ。大丈夫かな？20分番組だと、にしようと思ってたんだけど、これ何分になるんやろ。はい。次行きましょうか。原子量。原子量っていうのが、アボガドロ数 何やったっけ ?1.06? ん？かける10の26乗。いや、これ科学系なのに覚えてないんだ。ちょっと危ない。危ないけど、アボガドロ数集めたときに何グラムになるのかっていう数字で、それ、水素が 1.008。1.008 っていう。なんか微妙な数字なんですけど、その波数がある、波数っていうのがあるんですけど、波数 0.008 があるのは、まあ普通に言われてる、普通の水素。これがね、プロチウムっていう別名があるんですよ。かっこよくないですか？プロチウム。プロチウム。これが質量1個。陽子が1個。プラスの電気1個っていう。ちょっとちっちゃいシンプルなやつ。が、90何パーセントかな ?99%、99.%が、その、プロチウムなんだけど、もうほんとちょっとだけ、ちょっとだけなんやけど、質量数が、まあ、プロチウムの倍、2の、重水素っていうのがあって、重水素、別名が重テリウムで、まあ、これ、記号があるんですよ。D って、D。D っていいね。あとは、もうほんと、ちょっと、ちょっとしかない。まあ、よくわからん。よくわからん数字の3分ある30水素？まあ、それも別名、トリチウム？これも記号があって、T って言うんですけど、T って書いてトリチウム。それが、質量数3。 陽子、電子、電子、ジュテリウムの方言ってないですね。質量数2の、陽子と中性子。あれ？もしかして三重水素の方、あれ、陽子、中性子、中性子って言ってないよね。え？わからん。そっちです。それが、若干紛れてるから、その分、なんかいろいろめんどくさいけど、まあ、科学基礎の最初でやらされる計算的なやつで、平均すると 1.008 になったっていう、そういうことがあって、なんか微妙な数字になってるんですよね。波数があるとちょっと計算するのめんどくさいから嫌なんやけどな。まあ、しょうがない。はい。他にも、融点がマイナス 259.14 度。沸点がマイナス 252.87 度。結構低い。どっちも低いです。それが何位なのかも調べるの忘れてたんで、まあ、飛ばしましょうか。の、常温では、常温、室温では、無色無臭の、無色無臭無味の液体です。え、液体？違う。無色無臭の気体。気体です。液体じゃない。液体なのは確か水銀と臭素だけ。だよね。いろいろめんどくさいのがいるけど、他にも。あ、はい、次、次。9。うわ、風が強い。水素の歴史的なやつ、なんですけど、発見された年が1766年、イギリスのキャベンディッシュさんが、まあ、発見しました。どうやって発見したのかは忘れました。キャベンディッシュさんなんですけど、確か、結構前に見たドラマに、なんか理系男子をモチーフにしたドラマに、ちょっと出てきてたような気がするんですよね。それの原作者さんの漫画が結構好きで、それの別のシリーズを図書館で借りてめちゃくちゃ読んでた記憶はありますが、好きです。そのドラマを見ればわかりやすかったんですけど、記憶が定着してないから忘れちゃったんですね。まあ、また調べようか。で、見つけた、発見された年が1766年ってなってるんですけど、実は、誰やったっけ？なんか、1600何年かに、なんか全然別の人が、なんか、あれ、硫酸に鉄入れてシュワシュワってなったやつにマッチの火近づけたらボンってなるやんっていう発見はしてたらしくて、まあそこがなんかよくわからないところですわ。他の元素もなんか発見されたのがなんかようわからんっていうのがあるんですよ。なんか科学者同士が争ったりとかするから。まあ、そんで1789年にフランスの科学者ラボアジエっていう人がハイドロジェンってつけるんですよ。そんぐらいよ。元素が結構見つかったのが、ここ400年ぐらいで、まあ、水素とか割と初期のやつなんよね。そう。水素とかそこら辺のやつを、から、そう、よく見たら、酸素とか、そういう、なんか、メジャーなやつも同じぐらいの年に見つけられてて、ちょっとびっくりしたんが、 ジルコニウムっていう元素、私が一番推してる元素なんですけど、ジルコニウムと大体同じぐらいの土地に見つかってるっていう、ちょっと嬉しいんでしたね。それは、ジルコニウムの回でって言おうとしたんですけど、ジルコニウムって繊維元素、繊維の第4族って結構後の方じゃないですか。まあ、これ意地でも番組続けるしかないですよね。もう誰も聞いてなくても、意地でも続けましょうか。頑張りますわ。そうやね。まあ、そんなぐらいにして、まあ、水素についていろいろ話していこうじゃないですか。まずは、とにかく一番っていうのが多いのが水素なんですよ。まあ、さっきも言ったんですけど、原子番号一番じゃないですか。それだけでなく、一番軽いんですよ、元素の中で。全元素の中で。1.008。まあ、陽子の分子がカウントしてないから、まあ、軽くはなりますわ。そんで、宇宙で一番最初にできた元素っていうのが水素なんですよ。まさかのビッグバンの3秒後にできたって。じゃあビッグバンの3秒までに何がどうなって水素なんやねんっていう、ちょっと気になりますが、よくわからないので。まあ、そこら辺の話は置いといて。水素が、最初に、核融合をしてできたのが、ヘリウムとか、リチウムとか、ちっちゃいやつ。で、それがまたぶつかって、今のなんかいろんな元素ができてるんですけど。まあ、水素、ヘリウムって、ね、結構有名ですよね。でも、リチウムってあんま無名だよねっていう。まあ、もうですけど、金属元素だし、まあ、そこら辺にバンバンいられても困るってのが一番の、あれなんで。まあ、そんなことで、そういうの話は置いときましょう。何個置いとんのよ。あとは、宇宙で一番多いっていう。宇宙の71%が水素っていう。水素多いな。あとは、もうさらにすごいのが、太陽とかそういう恒星の、なんと95%が水素であるっていう。もうほぼほぼ水素。なんか燃えてるのって、なんか鉄なんかなとか思った。鉄とかマンガンなんかなって思ったけど、なんでマンガンなの？マンガンって思ったやろ。まあ、そこら辺の金属がドロドロってしてるのかなって思ったら全部水素なんですよ。びっくりしますわ。で、それやったら地球ではどうなんかって言ったら、別に水素そんなにないんですよ。ないんですよ。まあ、それはなんでかっていうと、まあ、一応あるにはあるんですけどね。海に結構、水の10、な、何パーセントだっけ ?11% ぐらいは水素らしいので。まあ、いるんですけど、まあ、水素があんまいないっていうのは、水素ってのが、元素の中で一番軽いじゃないですか。で、軽いから、全部宇宙に逃げていくっていう。重力に、勝ってしまうっていう。嬉しいね。いや、それやったらもしかしたら水素を吸い込みまくったら、浮くんかなと思ったんですけど、そういうの吸い込みすぎると窒息死しちゃうらしいんですよ。あ、人増えてきた。窒息死するから、やらない方がいいね。もし、高濃度の水素がうあったとしても、安易に吸ってはいけない。まあ、爆発しそうだし。ここ大事。安易に気体を吸ってはいけない。あ、空気は吸おう。空気は吸おう。そんで、一番が多いっていうのは水素でした。 はい、まあ、元素の紹介言ってるから、まあ、何に使われてるかっていうか、そういうのは言った方がいいよね。研究でどうなってるかっていうのがもうよう、まあ、ようわからへんねんけど、そこら辺はもう頑張って勉強しますわ。うん。何に使われてるかっていうんですが、それ、まず、自分たちの体、人間の体の 60% が水分らしいんですよ。まあ、どんどん減っていくんですけど、まあ、そのうちの 11% が水素である。あとは、有機物っていうやつ、なんか C とか H とか、O とかなんかそういうのがいろいろ繋がってるやつが、まあ、私、有機物あんま好きじゃないんですけどね、無機物の方が好きですわ。まあ、その有機物に、有機物、まあ、C とか H とか O とか言ったから、もう、うん。そうですけど、水素多いんですよ、結構。炭素、まあ、代表的なのが酸、ん?なんか、メタンとか、そんな感じの。まあ、水素多いです。あとは、DNA ってのなんか、二重のなんかくねくねくねってなったやつに真ん中になんか棒がててってあるやつ。あれなんかまとまったやつがなんか X とか Y とかなるやつ。あれの螺旋構造にあるなんか G、C とか T とか A とかそういうやつをなんか真ん中の方の棒のところにあるんですよ、それが。G とか C とか T とか A とか。うん。一個ずつの意味とかもう全然わかんないです。生物を勉強しないとよくわかりませんわ。わかるかもしれないけど。それをつないでるのも実は水素結合ってわけなんですよ。ちょっと人が増えてきた?あ、ちょっと減ってきた。よかった。ああ、よかった。うん。ってことで、私たちの生活にとって、切っても切れない存在が水素なんですよ。風が強い。切っても切れないのが水素ってわけです。まあちょっと、科学的な話になるんですけど、pH っていうのが、酸性かアルカリ性なのかっていうのを表すやつなんですけど、それが水素イオン H プラスっていうのがあるんですけど、それの濃度によって決まるんですよ。まあ、酸性とかアルカリ性とかあるんですけど、それは、うん。H プラスが多い方が酸性で、OH マイナスが多い方がアルカリ性。同じ量やったら、H プラスと、ん?ちょっと待ってください。待ってください。うん。これ前日に、深夜のテンションで書き上げた、カンペなんで、ちょっと、ん?ちょっとカンペに書いてあることがようわからんくて、そのまま読み上げると、H プラスと OH マイナスがハートだと中和して中性になるやつ。なんやねんって。まあ、うん。H プラスと OH マイナスが多分、うん。くっつかないな。うん。くっついて水になるから、水になってどっちも余らないから、どっちにも傾かず中性になる。うん、多分そうだよね。そういうことを書こうとしてたんだよね。うん。まあ、その H が多分水素の H やと思うね。P、で、P はよくわかるんですよ。私もわかんなくて。なんか一瞬プロトンかな。プロトン、陽子って、なんか、かっこよく言うとプロトンって言うんですけど。それなんかなーって思って。うん。H プラスっていうのが、なんか、陽子しかないから、プロトンかなーって思ったけど、多分違うような気がするので、忘れてください。はい。もう20分喋り続けちゃってるよ。やばいよ。びっくりするよ。じゃあ、次。の話しますか?水素の話やけど。変わんないけど。水素って、まあ、とにかく爆発する気体として有名よね。 爆発。うん。中学校とかで、なんか、水素と酸素を混ぜた機体に、マッチの火を近づけると、パーンって爆発するっていう実験があるんですけど、私やってないですね。危ないから映像を見てねとか、なんかそういう感じのやつかもしれないけど、うん、まあ、それ、うん、この爆発、やばい、20分話し続けてたから、やっぱり喉が、あれですわ。喉がやられますわ。私、カラオケでも、一曲目のサビで喉が枯れるっていう、かなり喉が弱いんですよね。まあ、あともうちょっとあるので、頑張って喋りきろうと思ってますが。はい。続きですね。水素と酸素を混ぜたやつに火をつけるとバーンって爆発して水ができる。まあ、中学で習うであろう実験。まあ、それをなんかクローン爆発とかなんか言うらしいんですよ。でもそれなんか調べてみると、なんかナトリウム金属を水に入れた時に爆発するやつっていう、あれって、いや、もしかして違うんじゃないかなって思ったんで、クローン爆発じゃないかもしれない。てか、クローン爆発なんかどうかも怪しいんですよね。クーロンかもしれないし。爆発じゃなくて、別のなんかな、かもしれない。うん。それを使ってできるのが燃料電池ってやつ。まあ、よく、私もよくわかんないんですけど、ロケットの燃料に使われてるやつで、いや、もともとはなんか燃料とかを燃やしてたんですけど、火力発電とか、そういうなんか火使ったりとかするときに、なんか石油が、石油は、今ある分しかないよっていう、なんか、CM とかでよう見るやつなんですけど、よう見るやつ。あれとは逆で、水さえあれば、電気ができ、ん?逆やわ。酸素と水素さえあれば、電気が、もう半永久的にできるっていう。そう。火つけて、バーンってしたやつ、で、溜めた電気で、水に電気通して分解させれば、また、水自体に電気やっても別に何もできんけど、まあ、なんか混ぜるんやろうね。混ぜてできたやつ、まあ、人増えてきた。できたやつに電気流して、また酸素と水素に分けて、バーンってやって、その電気で、って感じで、効率よく電気ができるから、まあ、ロケットの燃料として使われてます。あとは、今は使われてないんですけど、かつて気球とか飛行船とかに入っとったのも水素なんです。まあ、空気よりも軽いから、確か空気の14分の1の重さ?そうやね。窒素が14だから。14分の1の軽さやから、軽いやんってことで入っとったんやけど。まあ、歴史的な話するけど、初めて水素の気球で飛んだのが、ボイルシャルルの法則とか、シャルルの法則とかで有名な、シャルルさん?まあ、ボイルシャルルも、高校入って、しばらくしたら、科学で習います。科学基礎で習います。で、飛んだのがシャルルさん。初めて飛んだのがシャルルさんらしいです。で、なんで今使われてないかっていうと、 まあ、よく爆発するからなんですよね。でも爆発して落ちてきたら危ないじゃないですか。爆発したのに被爆して、まあ、焼け落ちるのも嫌じゃないですか。だから、まあ、水素じゃなくて、ちょっと重くなっちゃうけど、まあ、空気より軽いから、ヘリウムにしよっかなってことで、ヘリウムに変わってます。今はもう、多分ほぼ全部ヘリウムやと思うわ。てか、あれは、ゴンドラに火を送って、気球といえばゴンドラに火を送って、上に上げるやつやと思ってた。上昇気流で飛ぶやつやと思ってたんやけど、ヘリウム入れてヘリウムの軽さで飛ぶんやなって。そんでヘリウムに変わっていきました。まあ、これがヘリウムの、ヘリウム。まあ結構、水素1番で、ね、ヘリウム2番っていう感じで、ヘリウムって結構2番ってのが多いんやけど、唯一、水素に勝てる。唯一どころじゃないけど、もうちょっとあるけど、ヘリウムが水素に勝てるところです。まあ、あと、ちょっと、むずい話かもしれんけど、うわぁ、もう30分。30分だ。話し切るわ。金属が、金属ってのが、大体の金属は、水素をめっちゃ吸収して、水素を結構吸収するんですよね。まあね、特に有名なのが、白金、プラチナとか、パラジウムっていう、なんか、まあ、もう、白金はわかるけど、多分、プラチナはわかるけど、パラジウムっていうのは何やねんっていう。まあ、っていうねんけど、私もようわからんですよ。パラジウムって何回も聞くし、パラジウムって言われて PD ってできるんですけど、まあ、よくわからないですわ。また調べましょうか。パラジウムの回で説明しますわ。それで、パラジウムとか有名で、それがめちゃくちゃ水素を吸収して、で、それ、吸収してるってのが、もう目で見てわかる。なんか、ムクムクムクって、ちょっと気持ち悪いな。なんか、もう、なんか膨らんでるってのが、もう、めちゃくちゃわかるらしいんですよ。見たことないからわかんないですけど。まあ他にも、いろいろあるんですよ。私の、さっきからずっと言ってる、ずっとではないけど言ってる、推しのジルコニウムも、まあ、水素を吸収しますよ。水素、酸素、窒素を結構吸収してて、まあ、それも目視でわかるらしいです。まあ、あとは、あれですね。ジルコニウムについての話になったから、今回話すつもりはなかった水素の話するんですけど、実は、ジルコニウムと水素でちょっと関係があって、原子力発電所ってあるじゃないですか。まあ、いろいろ言うじゃないですか。なんか、原発事故とか、そういうの、あるじゃないですか。まあ、そこら辺の話にちょっと入ってきちゃうんですけど、ちょっと、気を悪くされる方とかいるんやったら、ここで切ってもらいたいんですけど、ちょっと事故について話すんで、はい。それの原理なんですけど、事故がどう起きたっていうのを話そうと思うんですけど、まずは、ジルコニウムっていうのが、その、原子炉の燃料棒っていうのに使われて、具体的にどう使うのかは、中性子っていうのを、ジルコニウムは吸収しないから、燃料棒に最適や、つって、まあ、使われてるんですよ。逆に、ジルコニウムの周期表で言うと1個下72番のハフニウムっていうのが中性子をめっちゃくちゃ吸収するから逆に制御棒っていうやつに使われてます。 それで、ジルコニウム、そのジルコニウムなんですが、ジルコニウムが、なんか振動とかによって、化学反応で、あれなんですよ。ちょっと忘れちゃいましたね。化学反応で、水蒸気と反応して、原子炉が温められることで、水蒸気とジルコニウムが反応して、水素が発生するんですよ。水素ができるんですよ。そのできた水素が温められて、そんで、バコーンってわけなんですよ。まあ、まあ、それが原因で、セシウムとか、ヨウ素とかが、ばらまかれちゃったっていうわけなんですよ。この話でお気を悪くされちゃった人がいたら本当にすみません。もう、いろんなところで謝り倒すので。ってな感じで、水素とジルコニウムのコンビが一番好きなんでしょ、私は。結構押してるんですよね。さあ、で、続き。そうや。爆発でちょっと思い出したんですけど、水素爆弾っていうのがあるんですよ。水爆。水素のさ、30分ぐらい前に戻して聞いていただくと、重水素、重テリウム D っていうやつ、言ったじゃないですか。それが水素の、重テリウムとトリチウムが水素の同位体なんですけど、同位体の重テリウムが、とリチウムを混ぜて、バーンってやったときに、バーンってなるから、水素爆弾、水爆に使われてるっていう、思い出しましたわ。よかった。すごい。もう、めちゃ喋ってる。35分も。予定時間をだいぶオーバーしてますが、まだあるので、頑張って喋りきりますよ。第1回目なのに。ものすごく聞きにくいラジオになってると思いますが。リスナーが獲得できなくても一人で頑張るので。さあ、続きいきますよ。身近なところでいきましょうよ。水素水っていうのがあるらしいですよ。水素水。水に水素を結構溶かして、それを飲むと美容とかに効果がある。ガンとかに効くとか、それは違うと思うけど、そんなこと言ってないような気もするけど、健康にいいっていう、水素水っていうのがあるらしいんですよ。あるらしいんですよって言っときながら、私一回飲んだことあるんですよ。ちっちゃい頃に。水素水試飲してみませんかって、それで飲んでみたんですけど、いや、味普通の水でしたわ。普通の水やなーって思いながら、水飲んどったのを覚えてますよ。自転車レース。やんちゃやなー、いいなー。いろんな効果があるとかないとか言われてますけど、実際のところどうなのかはよくわからないので、情報には惑わされずっていうところですね。あとは、前じゃないな、結構昔に、結構昔じゃないな、ちょっと、 1年か2年ぐらいか前にテレビでもちょっと紹介されてたんですけど、水素バー。水素にはリラックス効果があって、吸い込むとリラックスできるらしいんですよ。吸ったことないんで、要は、あんま吸わないのでよくわかんないですけど、なんか、水素バーっていうのがあって、なんか鼻にチューブさして水素を送り込みながら食事したりとかするところ、多分そこ、そんなとこやったような気がする。まあ何しろ数年前の記憶なんで、信用はできないですね。まあそれでリラックス、またか。また噛んじゃったよ。リラックスできるらしいんですよ。まあ最後最後。あと一個言いたいことを言おうと思ったんよ。思ったんよじゃないよ。言いますよ。科学好きにはなんか結構常識的な話らしいんですけど、水素の音っていうなんか誰かのセリフなんですね。よく誰のセリフなのかもう私全然知らんし、そんなあったんやって思うのもつい最近知ったばっかしやんで、あれなんですけど、まあ調べたら出てくるらしいです。まあ水素の音とか全然わかりませんよね。水素が確か発生する音だったっけ？わかんないな。覚えてないな。なんか、クイズ作るときに他の人が出してたのを見たけど忘れちゃったわ。まあ水素の音、水素が なんかしてる音を聞き分けれる人がいるらしいんですよね。すごいですよね。いや、まあそんな感じで水素についての話はこれでおしまいって感じですね。
よく見たら、
はい、いや頑張りましたよ。喋りきりましたよ。でもまだエンディングがあるんですけど。今からエンディングなんですけど。いやー、すごい。30分も喋っちゃいましたよ。間空いてるけど。さあ、それで、いや、3時から収録を始めて、今、5時っていう、なんか、すごい、収録するのにも結構時間がかかってびっくりしました。まあ、一本一本、チェックしてるんで、てか今、チェックしながら収録してるんで、疲れた。てか、いや、明日から、今日、明日、明後日って、テスト返しして、している今日1日目で、まあ衝撃的な点数を目にしてからの、まあ今があるんですけど、まあ明日がさらにやばい点数を見ることになるであろう日なので、まあ明日も頑張りましょうよ。さあ、まあなんか、ポッドキャストらしいことをやりたいんで、頑張って、BGM 入れたいし、入れれたらいいな、ってか、もう、最初の方、なんか、もう、トキラジっていうのが、言うとこめちゃくちゃ恥ずかしいから、あれやわ、BGM で、いい感じの BGM で、なんか、紛らせれたらいいなと思ってるけど、BGM が探せるのか、はたまた作れるのか、はたまた、なしで行くのかは、後から考えるので、頑張っていきますわ。はい、それでは、メールアドレスは、toxiradi118@gmail.com、toxiradi118、トキラジ118、 トキシンの TOXI、ラジオの RADI に、118元素の118。あ、で、トキラジ。うん。あれ。TOXI なので、XI なので、そこだけ注意してほしいです。TOXI, RADI, あ、んー、違う、間違えた。TOXI, RADI, 118, アットマーク、gmail.com までお便り待ってます。お便り来るかな来たら嬉しいな。うん。あとは、ツイッターのハッシュタグは、トキラジ、トキ、アンダーバー、ラジです。あの、トキラジって普通に打っちゃうと、別のやつが、ヒットしちゃうんで、トキとラジの間にアンダーバーを入れて、つぶやきます。つぶやいてほしいなぁ。つぶやいてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。まあ、もうそんな感じでめちゃくちゃグダグダって感じで、グダグダになっちゃったけど、うん。頑張ったからいいんだ。はい、それではまた次回。あれ？何言えばやろう？うん。それでは、終わり？終わりでいいの？いや、これ、切っていいんかな？切りますわ。切ります。はい。反省会を始めます。第1回目の反省会を始めます。第1回目の収録を終えて、1回確認で聞いて、その、長いアップロードを経ての反省会をやりますよ。いやもう、1日でこんな使っ、もう充電があと 19% しかないんですよね。死ぬ。今から電車乗って家帰るんやけど、持つかな？どうやろう？まあ、使わなければいいだけの話なんですけど。うん。まあ、やっぱ今日風強いですね。いや、めちゃくちゃ風の音入ってくるし、しかも公園で撮って、で、座ったベンチが最初の方はあんま人いなくてよかったんですけど、なんか、収録していくうちに、男の子が自転車でレースし始めて、それにわーってなってるのが、めちゃくちゃ聞こえるっつね。終わりの方に。あとはなんか喋り声とか。あとは、あれですね。スマホの位置を、ちょっと、上にしないと、口元に近づけないと、マイクが拾ってくれないがね。ちょっと声、頑張って声は出すけど、小さめやから。っていうか今、あれなんですよ。駅の前をぐるぐる回ってるんですよね。意味のない、ぐるぐるします。いや、ここどこよ。初めて来るところなんですけど、無事に駅に戻れたらいいんですけどね。まあ、今回、こんな感じで、毎回反省会を入れれたらいいんですけど、収録できた時に入れれたらいいなぁと思ってます。まあ、動いてしまった場合、あれなんですよね。人通りが多い場所に行ってしまうと、人の声がめちゃくちゃ入るんで、あとは私が恥ずかしくなるんで、そこは収録できないですけど、まあ、次回作りますよ。頑張りますよ。頑張って収録しますよ。はい。ってことで、今回の反省会はこれで終わり。 お、ちょうど3分や、やった。